ちょっとまだ肌寒いでしょうかね、暖房ちょっと最初だけ入れていましたけども、途中でも切りましたけど、また寒くなったら入れてください。はい、本当に、春が来ました。今週からでしょうか、春が、桜がね、本当にこう満開になるんじゃないでしょうか。どうですか、今井さん、周り何分先ぐらいになってますか。何分先ぐらいですか。まだですかね。もうちょっと待たないといけないでしょうかね。でも本当にそこ、春がやってまいりまして、私たちの心もちょっとね、こうウキウキというか、まあ、そんな気持ちになってるんじゃないのかなと思います。いつもですね、日曜日の朝私は忙しくしてるんですけども、今日はちょっとゆっくりできました。っていうのは9時からの礼拝がなくなりまして、今日昼から、の1時半から礼拝を始めることになりました。まあ、教科学校はね、9時から、してるんですけども、今日も、まあ、エリちゃんがいなくなってちょっと寂しくなったんですけども、3人の子供たちが来てくれてて、元気な声が牧師室に聞こえてきて、お祈りの声も聞こえてきて、ああ素晴らしい祈りを子供が本当に素直なんですね、心でお祈りをしているのが聞こえてきて感激をしたことでありまして、ヨガ学校の先生たちの働きがあり、こうして守られていることを感謝したことでありました。皆さん続けてね、教会学校の尊い働きのために、子どもたちのために、学校の先生や教師たちのためにね、祈っていただきたいなと、そのように思います。それではお祈りをしてメッセージに入ります。神様、今日の日はありがとうございます。良いお天気と私たちの健康を与えてくださって、時間を与えてくださって、礼拝に集うことができたことを感謝します。私たちは祈ることがたくさんあります。自分のことや家族のこと、教会のこと、世界のこと、本当に主よ、祈ることがたくさんありますけれども、私たちの祈りに、世界のクリスチャンたちの祈りに、あなたが耳を傾けて、そして我々の祈りを聞いてくださることを心からお願いをいたします。大きな地震で被害に遭ったトルコやシリアの方々を思いますが、どうぞあなたの助けがあるように、肉体的な助け、精神的な助けを与えてくださって、どうぞ復旧復興が一日も早くなされて、みんなが安心した生活を送れるように。またウクライナの方では戦争が1年も続いており、神様、今も本当に悲しんでいる人たちがたくさんいます。主よ、どうぞウクライナの地における戦争が一日も早く終わりますように、どうぞ我々の祈りを聞いてくださるようにとお願いを申し上げます。コロナも落ち着いてきたように思いますけれども、どうぞ主よ、油断することなく気をつけながら、この収束を期待してまた元通りの生活へと私たちの活動やまた行動がさらに、今まで3年間制限しておりましたけれども、どうぞ活動しやすくなりますように、みんなが本当に神様、あなたのためにどうすることができるようにも導いてください。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、また聞く一人一人の心を開いて、主が今日もお語りくださって、一人一人の心の内に平安を与え、また力を与え、信仰を強めてくださって、神様、この一週間の歩みとなさせてください。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たち一人一人のうちにも、あなたの帰りがありますように。午後予定されている今日から始まる二部の礼拝が祝福されるように心から願います。感謝と願いを皆様の祈りに合わせて、イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。皆さんも毎 朝毎日いろんな聖書の手引き書を使って聖書を読んでいらっしゃるかなと思うんですが、私も御言葉のね光っていう使って、聖書を読んでおります。今マルコの福音書を読んでいるところでありますけれども、最近ここに泊まった御言葉がいくつかありました。一つはパリサイ人のパンダネとヘロデ島のパンダネにはくれぐれも気をつけなさいっていう御言葉でした。パンダネっていうのはね、本当に、パンを大きく膨らませるものでありますけれども、これがパリサイ人とヘロデ島に使われているっていうのは、彼らのその悪い影響力を警戒しなさいとイエス様がおっしゃったんだなということをおっしゃられたことでありました。パンダネに気をつけなさいというイエス様が例えを用いられたわけです。でもう一つは、子供のように神の国を受け入れもなければ決してそこに入ることはできません。子供のように素直にならなければ神の国に決して入ることができませんというこの言葉でした。今日このような話をしましたのはですね、今日から新しいテーマのもとで聖書を学んでいきたいなとするように思います。それはイエス様の例え話を一つ一つ挙げていきたいなと思っています。ある方が数えたそうですけれども、イエス様の例え話は50ほどあるそうです。皆さんもいろんな例えをご存知だと思うんですけれども、約50あるんですね。で、例えっていうこの言語の意味はパラボレという言葉が使われているんですが、真理を傍らに置くという意味があるんですね。真理を傍らに置く、そういう意味があります。イエス様は神の国あるいは神の支配、ね、まあ、非常にそれは豊かです。いろんな、なんていうんでしょうかね、多くの真理があります。まあ、今で言うと多様性っていうか的な面がいっぱいあります。それを教えるのに、私たちに理解できるように身近な、ね、生活のその状態を用いながら、まあ、それが例えなんですが、それを用いられたということですよね。まあ、ユダヤ的なものもありますので分かりにくいのもありますけれども、イエス様はね、世の光ですとか地の塩ですとか教えられましたし、まあ、いろんな例えを用いられて、神の国というものがどういうものであるか、そのいろんな多面的な部分を教えられたと言っていいかと思います。実はイエス様の教えっていうのは、まあ、例えが多いわけですけれども、その中心は神の国とは何かということなんですね。イエス様のいろんな教えがたくさんあります。残されています。それの中心は、マルトはイエス様は愛を伝えたんだ、愛、神様の愛を伝えたんだ、もちろん間違っておりませんけれども、でも神の国を教えられた。イエス様の教えの中心は、その例えは神の国とは何かということでした。私たちはどちらかすればこの世の国に目が向きますよね。もちろんこの世は戦争があり、地震があり、殺人があり、もうこんな世の国は嫌だっていうようなね、どちらかというと希望よりも絶望を与えるような国だと思うんです。でも私たちは皆さん神の国の視点を持たなければならないと思うんです。この世の国の視点だけ、もちろん、足元は大切ですよ。でもそこだけにではなくて、私たちは神の国の視点というものを持って 行かなければならないとそのように思うんです。そういう意味で、皆さんもよく知っている例え話もこれから出てきますけれども、今回神の国というこの視点で、この例え話というものを皆さんが学んでいただきたいなと、まあ、そのように思うのでありますけども、今日は1回目ということで、先ほどのテキスト聖書の箇所を選びました、ね、マルコの2章を、の途中から読んだわけでありますけども、この2章に入ってきますが、2章の前半にはですね、イエス様が中部の人をお癒しになられたというところから、イエス様が罪を許す権威を持っておられたということが書かれてあります。でその後、主税人レビっていう人がイエス様の声を聞いて、イエス様について行ってイエス様の弟子になるわけですが、イエス様は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来られたのだということを教えられました。まさにこのイエス様の御業教えは、もう神の国が始まってるんだ、イエス様が来られたことによって、イエス様の働きを通して神の国はすでに始まって、その御業がなされているということが、まあ、前半に書かれていることだと思うわけですけども、で、まあ、次のところもそうですね。きっかけは、断食のことが、挙げられています。18節を見ると、イエス様の弟子たちは、ユダヤ人たちが大切にした断食をしていなかったということで非難されました。まあ、断食というのはユダヤ人が大切にしたものですね。祈りと、それから断食と施し、この3つをユダヤ人たちは大切にしていたのであります。当時週に2回ぐらいですね、断食をしていたそうであります。本来の意味は、この自分の罪や国のその罪を悲しんで嘆く、そういうことで職を断つという断食をしていたのでありますけれども、時代とともにですね、その中心から外れてしまって、形式だけ、形式的になりました。形だけなってた、そういうのが、そのようなことが当時あったようであります。彼らは断食という行いを通して神様に受け入れられると思ってたようであります。自分のうちにいろんな誇りがたくさんある罪、ね、道徳的なその間違いを通して、まあ、罪を犯している、そういうのを繕うのにですね、どうしたかっていうと、そういう断食をすることによって自分のその罪を解決しようとしたっていうようなこともあったようであります。イエス様はそういう彼らに対して、例えを持って教えたっていうのが今日の箇所です。神の国とは何か、その断食をして守らないといけない、ね、そういうものじゃない、そういう何かこう儀式的なことを守らないと神様に近づくことができない、そういうものじゃない、そういうことを今日の例えでイエス様は教えておられます。今日のところはですね、皆さん3つの例えが使われています。以前にもお話をしたところだと思うんですけども、3つの例え、1つは花嫁の、花婿の例えですね。ここは皆さんよくわかると思うんですね。イエス様は花婿と友達の、まあ、花には出てきませんけども、花婿とその友達のことを例えに挙げています。なぜ私たちが断食しないのか、皆さんここで言う花婿に友達がいるときに断食しないでしょう。でこれどういうことかというと、花婿というのはイエス様です。友達は弟子たちです。 一緒にいる、ね、イエス様が一緒にいる、それは本当に喜びの時でしょ。どうしてそういう時に断食をするのですか。断食というのは悲しい時に、辛い時にね、するもので、今はその時じゃない。私がここにいて、弟子たちが一緒にそこにいる、それ喜びの時、ね、ですから私たちは断食をしないのです。でも花婿が取り去れると、これはイエス様が十字架につけられる日が来ます。その時には悲しい時ですから、彼はもう断食をします。まあ、このように言っているわけですけれども、ここだねさんおっしゃることは、神の国っていうのはこれしてはいけないとか、これを守らなければならないとか、そういうことではなくて、大いなる喜びと自由の生活がそこにあるんだ。イエス様が共におられ、イエス様がおられ、教える中にはそれがあるんだということですね。教えてるんじゃないでしょうか。大いなる喜び、そして何もにも束縛されない、囚われない、自由がある。神の国っていうのはそういうものですよということです。こんな話を聞いたことがあります。一人の女の子が向こうから歩いてくる人を見て、一緒にいたお母さんに言ったそうです。お母さん、あの人きっとクリスチャンよ。お母さんが、あら、なぜわかるの？だって悲しい顔してるんだもん。まあ役のことなんですが、悲しい、なんか暗い顔、悲しい顔してるんだもん。クリスチャンって悲しい顔をいつもしてるんでしょうか。暗い顔をして生きてるんでしょうか。なんかこれをしないといけない、これを守らないといけない、できない、あ、ダメだ、そんな不自由さを持って生きてるんでしょうか。イエス様が共におられる、それはまさに結婚の式のような、そういう喜びの時でありましょう。もちろん悲しい時もあります、辛い時もあります。それはそう、当然そのように顔に現れることもあるでしょう。でも神の国、イエス様にある幸いは喜びと、ね、力と自由と、そういうものではないかと思うのです。第一テサロニケの5章の17節、いつも喜んでいなさいと先週は教えています。いつも喜んでいなさい、いつも主にあって喜びなさい、教えていますね。なんか喜んでる姿を見て、あの人クリスチャンよって言われた方がいいですよね。ああそう、喜んでる、ね、いつもなんか楽しく生きてるなって、まあ、そういう姿を見て、思われた方がいいのかなって思うのでありますけども、さて皆さん、2つ目の例えは、まあ、ここもよくわかるかな、このね、新しい布切れの例えですね。20節を見、あ、21節、誰も真新しい布切れで古い衣に次を当てたりはしません。そんなことをすれば次切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破りはもっとひどくなります。 今はね、継ぎはぎの服を着るっていうことは少なくなってきてると思うんですけど、昔は本当にね、貧しい時代は継ぎはぎをして、服を着るものをね、ずっとこう大事にしてきたとか思うんですけども、今日のところは真新しい布を入れってこう書いて、はい、水にさらしていない、縮んでいない、それをちょっともう古くなった伸びたそういう古い着物に継ぎ足しをしない。なぜならば古い着物を引っ張って引き裂いてしまう、ね、でもっと破れはひどくなりますとこう書いてありますよね。皆さん、この例えは何を教えているのでしょうか。この新しい布切れは神の国の教えです。イエス様の新しい教えです。福音です。神の国の福音です。古い着物っていうのはユダヤの古い教えになります。まあ私たちに適用すれば、このキリスト教と日本のいろんな教えとか宗教とか習慣とかね、ずっと言い伝えられているそういうものとか、そういうものに当てはまるでしょうか。あいえない、ね、古いものに新しいのをつけようと、継ぎ出ししようとしてもね、どっちみち破れてしまう。そのようにここに書かれていると思います。皆さん、日本人っていうのはよく言われます。言われることは、外国からいいものいっぱい取り入れる、生活様式とかね、明治の初期ぐらいだったら本当にキリスト教が入ってきたんだけど、キリスト教は入れなくて、他のね、服装であったり、昔は皆さんね、靴を履いて、ちょんまげつけて和洋折衷じゃないけど、靴を革靴履いてちょんまげ、刀を刺してで、上はなんかまだスーツを着たりとかですよね、なんかちぐはぐな、そういうの見たことがありますけど、でもキリスト教は入れない。そういう表面だけは変えるけども、中身は変わってない、変えない。それから日本人だってよく言われます。変わらない。精神構造は。まあ、そういうふうに言われていますけども、皆さん、この例えか教える神の国というのは、古いものに合わせる生活ではなくて、神の国の生き方、ライフスタイルは古いものに合わせる生活ではなくて、新しい生活、全く違うんだ、革新的な生活、それを教えているんじゃないでしょうか。第二コリントの5章の18節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これがキリスト教の教えです。神の国の福音です。その人は新しく作られた、古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。新しい、まあ、私たちはいろいろ過去のことを、古いものを引きずって生きている部分が確かにあるでしょう。でもその上にキリスト教を持ってきてはダメです。今までね、なんかこう身につけてきた そういうものにキリスト教を継いで生きようとしても、どこかでここで破れてしまうっていうのが書かれてありますけれども、うまくいかなくなっていくことがあるんじゃないかなと思うんですね。さて3番目、新しい葡萄酒の例え。これは非常にユダヤ的な例えかなとか思うんですね。新しい葡萄酒を古い皮袋には入れない、ね、古い皮袋、動物の皮を、ね、にそういう葡萄酒を入れてたようでありますけれども、そんなこともしない、破れちゃう。ブドウ酒というのは新しいブドウ酒ですから、これから発酵して膨張するわけです。で、古い皮袋に入れておくと皮袋が破れてブドウ酒もはみ出して何にもならない、そういうようなことがここで言われています。まあ、この新しいブドウ酒もイエス様の福音、新しい教えということでしょう。古い皮袋はユダヤ的なそういう教えにこう同じようになるんでありますけれども、ここで皆さん違うのが一つあるんですね。新しいブドウ酒っていうのは非常にこの弾力性がありますよね。本当にこう命にこう溢れるようなそういうブドウ酒であったと思うんですね。神様の国は、イエス様のご支配は生命力に満ち溢れた生活、ダイナマイトっていうかね、ダイナミックっていうか、そういう命が満ち溢れるところの世界。皆さん、私たちはそういうのを見ることができるでしょうか。神の国はイエス様が来た時から始まりました。そして今もそれは続いています。神様の働きがいろんなところでなされています。私たちはなかなかね、世界を見るって言ったらどうですか、地震の国、あるいは戦争の国に目が行きますでしょう。キリスト教が本当にこう爆発的にその進んでる国もありますよ。本当にクリスチャンが次から次へと生まれていく国も、世界を見ていく、私たちでもあんまりそういうところに目を向きません。ああ、地震があった国、戦争があった国、ああなんという世界だろうというふうに、そっちの方に目が行きやすいと思う。でも皆さん、神の国は今も広がっています。ケニアとかタンザニアとかに目を向けていくと、たくさんの子供たちが教会する、イエス様を信じた人がたくさん起こされて、神の国、イエス様の治められるその国は非常に大ダイナミックな、命あふれるそういう国であるということを覚えたいと思います。ヨハネの7章の37節39節をちょっと開いてください。 ヨハネの7章の37節39節を読みたいと思います。さて、終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いてるなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言ってる通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。と、私を信じる者は聖書が言っている通り、人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。まあ、聖霊様のことを教えているわけで、聖霊様が望むときにそのような命あふれる、ね、ことが起こっていくということを教えているのであります。愛する兄弟姉妹、神の国、イエス様が始められた神の国、今も世の終わりまで続くこの神の国は、それはイエス様と共にあるものであり、喜びであり、全く新しい生活であり、命あふれるものであります。これを奪うことはできません。私たちのうちから誰も奪い取ることはできません。私たちにある平安も喜びも命も奪うことはできない。ますますイエス様の支配が一人一人の心に届きますように、及びますように。イエス様の満たし支配を一人一人にさらに及ぶことができるようにと願います。祈りましょう。神様、イエス様が来られたこと、神の国を述べ伝えたことを学びました。この世の国ではなく、新しく生まれ変わって救いに預かった者たちの神の国、あなたはそのことのために来られて、そのために十字架にかかられて、三日によみがえって神の国を始められました。そして今もそれは続けられていることを思います。私たちの視点をどうぞ神様、この世のことだけに目を向けるのではなく、神の国の視点を持って、あなたが今も働いておられることを信じ続けて会いに行きたく願います。どうぞ神様、そのような信仰を私たちに与えてください。あなたの国は、神様、今も続いています。キリストにある生活、喜びであり、力であり、生命力であり、そのことをどうぞ私たちにもなされていることを受け止めて、主よ、ありましてください。御国が来ますようにと祈りました。神様、どうぞあなたの御国がなおもこの日本に、世界に及んでいくことができますように信じてお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。アメン。